鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄尾の会代表の星拓海さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道からですね、北海道ラブ6日間周遊パスっていうのを、発売を開始しました。
はい、
でこれは北海道のですね、ぐるっと北海道公共交通利用促進キャンペーンを活用した、パスでして、JR 北海道の在来線全線が6日間ですね、まあ、1万2000円で乗り放題という、はい、大変お得な切符なんですよね。まあ、同じようなパスがあるんですけど、これも全然これの倍ぐらいする、はい、料金でしたので、非常に、まあ安い切符が出ました。
はい、
でこれ利用期間は来年の3月31日までで、発売はもうしておりまして、で、来年の2月28日まで発売します。で、料金が1万2000円、でこれは子どもの設定は、まあ、ありませんと。
はい、
でただこれ数量に限りがありますので、もう何ですかね、打ち止めがこれありますので、なるべく早くお買い求めいただいた方が、よろしいかと思います。で各駅ですとかで発売をしております。でこれをこう、まあ、お買い求めいただくと、特典がいろいろありまして、例えば札幌の JR タワー展望室タワー38無料入場券になるとかですね、
はい、
あと駅レンタカーが割引になりますよとか、あと JR 北海道ホテルズの、まあ、ホテル内の割引が受けられますよとかですね、いろいろとあります。詳しくは JR 北海道のホームページのニュースをちょっとご覧いただくとよろしいかと思います。
はい、ありがとうございます。まずはオープニング、星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先ほどですね、ニュースで北海道ラブ6日間周遊パスっていうのを発売してますよっていう話をしたんですけど、はい、これ多分全線乗り放題なんですけど、
はい、
特急指定券もですね、
はい、
4回利用できるんですよね。
あ、嬉しいですね。
で乗れるのは普通列車もちろんなんですけど、はい、快速ももちろんですし、
はい、
特急の自由席であればもう全然、いくらでも乗れます。うん、あと JR 北海道バス、まあ、一部路線除くんですけど、これも乗り降りできますし、それから冬にいつも走る SL 冬の出現号、これもですね、
はい、
これは指定券だけを買ってくださいと、はい、いうことなんですけど、こんなパスを発売されたら我々としては利用しない手はないんですよね。
買いたいですね。
これはね、ぜひね、買いたいんですよ。
はい、
それでちょっと先ほどですね、ちょっと釧路駅行ってまいりまして、
はい、
これ1万2000円ってどこまで普通なら行けんだろうかなと思って、はい、見てみました。そうするとですね、釧路から乗車券だけですよ、特急券とか除いて、はい、帯広が2860円なんですね。はい、だから往復すると、5720円ですか。
はい、
だからまあ帯広行って帰ってきて2回ぐらい乗れば大体もう若干元が取れるよと。で特急なんか乗ればもう全然元が取れますよ、はい、ということですね。それから新千歳空港まで行くと片道6290円なんですよ。
すごい。
これだから往復すれば、
はい、
もうそれで元取れちゃうんですね。特急乗れば全然、全く元取れますね。
はい、
1回だけでも非常に有利なんですよね。
はい、
まあ、ただあれですよ、今早割とかですね、
はい、
あれ利用するとあれ半額になりますので、まあ、そっちの方がお得なんですけど、
はい、
あと札幌は6820円ですから、これも全然得ですね。はい、じゃあ今度東に行ってみると、根室が2860円ですね。はい、まあ、帯広と同じで、うん、だからあれ4往復ぐらいすると、
は
はい、
もうそれだけで、元取れちゃうと、
はい、
じゃあ今度網走方面はっていうと、うん、網走が4070円ですから片道、
あ
ら、だから1回半乗ればもうそれで乗れますし、はい、それからの北見ですと5280円、うん、で多分これ一番遠いんだと思いますけど、稚内まで行くとなるとですね、片道だけで11440円なんですね。
おー、すごい。
だからまあ往復すればもう全然もう大元が取れるわけなんです、
はい、
まあ、非常にこれ有利なんですけども、そこで、今回とか来週はですね、私手元に時刻表を用意してまいりまして、
はい、
これ先ほどですね、こうちゃんほうさんで、時刻表を探して、文字の大きな時刻表っていうのが、
はい、
もう老眼がひどくてですね普通の時刻表だと老眼鏡プラスルーペっていうんですかあれも見なきゃ列車番号が分かんないですよね、はい、ちっちゃくて時刻はなんとなく分かるんですけど、それこれを買い求めまして、いわゆるリアル星はどういうふうにこうリアルに時刻表を、見てるのか読んでるのかっていうのをちょっとお伝えできればなというふうなことで、はい、手元に時刻表がありますので、途中でちょっとパラパラっていう音が聞こえるかもしれません
はい、
それはちょっとご容赦願いたいと思います。
リアルですね。
リアルなんです、はい、リアル時刻表調べみたいな感じで、はい、それでこのパスを使ってですね、じゃあ釧路と根室の間は何往復ぐらいできるかっていう1日で、
はい、
普通まあ、会社勤めしている人って6日間も連続して休みっていうのはこれなかなかやっぱり
そうですよね、
至難の技ですよね、
はい、
だからやっぱり土日だとか、まあ、せめて2日、うん、いいとこ行って連休使って3日ぐらいだと思うんですよね、はい、なので、無理してじゃあ釧路と根室の間ほど、
はい、
何回往復できるかっていう、
はい、
釧路をですね5時35分の快速花咲に乗っていくと、はい、根室が8時、ちょうどに着くわけなんですよ。ですぐに、折り返して帰ってくると、
はい、
根室が8時24分ですと釧路には10時53分に着くんですね、
はい、
でそれとすぐまた11時12分ののさっぷに行ってまた根室を、はい、帰って根室を往復するとですね、釧路に15時52分に着くんですよ、
はい、
そうすると今度釧路を16時12分の列車に乗ると根室18時49分 で、
はい、
で根室からの最終の19時4分発に乗ると、
はい、
釧路に21時39分に着くんですよ。ってことは3往復できるってこと
で、
もう完全1日で元取れちゃうんです
ね、はい、
ただまあずっと乗ってます、
はい、
で釧路と根室駅でもそんなに時間ないんですよ ね、
そうですね。
だからお弁当を、はい、買って飲み物買えば、
はい、
もうそれでアウツみたいなでもこれこういうのでも一回やってみたいですよね。
いやいいですよね。
でその21時39分についてもですね、まだ実は厚岸行きっていう普通列車があって、
はい、本当の最終ですね。
本当の最終ですね、私がよくちょっとお酒飲んで帰る時によく、はい、乗る列車なんですけど、これ22時6分に釧路を出て、厚岸到着23時5分ですから、
はい、
まあ、駅前 の、 ゴミホテルさんとかに泊まれば、
はい、
まあ、疲れも癒されるのかなと思うんですけど、まあ、根室ですと3往復できちゃうと、
はい、
まあ、3往復しなくても2往復でもいいんですけど、まあ、こんな使い方もできますと、
はい、
それから釧網本線ですね、だから根室花咲線って根室でこう到着そこで一応終わりなので、行ったら絶対帰ってこなきゃならないですから、うん、まあ、こんなことなんですけど、釧網線は網走から石北本線っていうのがつながってますので、はい、それでですね、じゃあこれどんな感じになるかなと思うとですね、釧路を、6時3分の列車に乗ると、網走に9時7分に着きます、はい、網走をですね10時24分発の釧路行きに乗ると、釧路到着13時36分、はい、昼ちょっと過ぎに帰ってこれるんですよね、うん、で、釧路発14時16分の列車に乗ると網走が17時17分で、
はい、
で、網走から釧路までの最終列車が網走発18時52分っていうのがありますので、はい、だから釧網線も2往復できるんですよ。
あ、はい、
列車本数少ない少ないという割には、まあ釧路網走2往復できちゃうんですね。でもこれは結構ねきついかもしれないですねさすがに私でも本当に朝から酒飲まないとちょっと言えないかもしれないですけど、まあ 一応専門本線の場合は2往復できますよと、はい、じゃあ網走から先がですねどんな塩梅になるかっていうと、この6時3分の列車に乗っていくと網走が9時17分で、
はい、
で、網走発がですねよいしょ、10時20分発っていう、うん、あの遠軽行きがあるんですね、はい、でこれに乗ると、遠軽着12時52分で、はい、で、そこからまた、帰ってくると、
はい、
遠軽滞在時間8分でですね、
うん、
そうすると網走に16時1分について、網走が16時17分初の釧路行きに乗ると釧路に19時55分に戻ってこれると、
はい、
だからまあ遠軽往復できるんですね。これまあ前回もちょっとあなんかいつかこんな話もしたと思うんですけど、じゃあもっと先に行きたいと、
はい、
2日間利用した場合に、なんかもうちょっと遠くへ行きたいねということになると、はい、釧路をですね、これで行くと多分8時57分の列車に快速知床摩周号に乗っていくと、
はい、
網走から特急大雪4号っていうのが接続するんですよね、はい、まあ、ただこの列車はいわゆる季節列車ですので、ほぼ休日だけしか今運転してないんですけど、これで行くと旭川が16時19分に着きます、
はい、
でじゃあここからどこ行くかっていうと、旭川をですね、20時、6分っていう稚内行きの特急サロベツ3号に、まあ、これ旭川で相当時間があるんですよね、
うん、
なので16時19分に着いたら名寄行きの普通列車があ
ります。
あ、なるほど、
はい、
これが16時38分ですから旭川30分ぐらい、いることができる、うん、あ、30分じゃないですね、あ、やっぱり15、6分ぐらいですねで、名寄到着が18時14分 でその後、名寄から音威根府行きの普通列車が入って、はい、でこれに乗るとさっき のサロベツ3号っていうのに間に合い、
はい、
まあ、稚内には23時47分で、まあ、夜中ですけどね、まあ、一応つけます、
ね、
お好きな方はどうぞみたいな感じですねでは駅前 なんかビジネスホテルとか泊まれば、は
い、
別に我々はっていうか観光地に行くわけではないの で、
ね、
その移動そのものが手段っていうか目的なものですから、それで次の日ですね、稚内を、普通でしたこの旭川行きのサロベツ2号6時36分に乗ると、まあ、旭川に10時19分に着くんですけど、はい、これちょっと早いんですよね、うん、で早いしやっぱり普通列車乗りたいので、もうちょっと頑張ってですね、
はい、
稚内5時20分だから多分睡眠時間が4時間半とか4時間ぐらいだと思うんですけど、まあでもこの5時20分っていう列車は多分ね魅力的だと思うんですよね、途中でまあ、季節によっては日の出もどっかで拝めたりとかすると思うんです、でこれ乗ると名寄が8時46分で、さっき のサロベツ2号がだいたい名寄でちょっと追いついてくるような感じなんですよね、だからまあサロベツに乗ってもいいし、はい、次 その快速、名寄4号とかに乗ってもいいんですけど、はい、この5時20分がどうしても辛いっていう方は、
はい、
次の普通列車が10時28分なんですね、
はい、
これね、ちょっときついんですよね、いやきついっていうのはだんだん年取ってくるとなぜ目覚めが早いわけですよ目覚め早いんですけど、その乗る列車がないっていうのがやっぱりちょっと辛くて、
はい、
やっぱりこの5時20分かこれ逃し、もし万が一逃したらやっぱりサロベツ、
サロベツですね、
はい、これ乗って帰ってきたいところですね、で旭川が10時19分で、まあ、札幌周りで帰るもよし、
はい、
でもここは一発ですね、やっぱり富良野線に乗りたいところですよね、
はい、
そうすると富良野がですね、あ、じゃあ旭川がですね、あ、ちょっと時間ありますね、11時33分発の富良野行きがあるんですよね、うん、 これに乗ると富良野が12時42分に着きます。で、富良野からは、ちょっと今一部不通になっている、根室本線に乗るんですけど、これがですね、富良野をですね14時19分に出発する列車があるんですね、はい、ですから、大体2時間弱っていうところですか、うん、だからどっかで食事していただいて、東鹿越で、その連絡のバスに乗り、で、新徳が16時、21分に着きます。そうすると、ちょうどですね釧路行きの大空7号が16時33分ですから、はい、ちょっとそば食べる時間もないんですけど、
残念ですね。
どうしてもそば食べたい方は、
はい、
次16時49分発の釧路行きの普通列車もありますし、はい、一本ずらして、次の大空でもいいですし、いずれにしてもこの日釧路には、ちゃんと帰ってこれますと、
はい、
いうことなんですよ。だから稚内に、その網走周りで行って、はい、で帰りは富良野周りで、ちんたら帰ってくるっていうのも、はい、多分これだけで普通乗車券なんかこうとか特急券とか合わせると全然元取れちゃうので、
はい、
多分3倍か4倍ぐらい乗ってる感じになると思うんですよ、
お得ですね。
お得なんですよ。なんせやっぱり途中の観光地よりも列車の本数を稼ぎたいので、
はい、
今のような感じになりましたけど、本来であれば稚内でどっかの宗谷岬とか観光してもいいかもしれないですけど、
はい、
それは次回に回して、今回はこの列車のひたすら乗るということで専念したいと思うんですよね。で、やっぱり稚内ってこういうフリーパスを持っちゃうとやっぱり行きたいんですよね。で、例えば途中のおといねっぷで降りたりだとか、はい、あるいは名寄で降りて近くの公園にですね、キマロキっていう冬の、昔のですよ、国鉄の時 の最強編成っていうのかね、除雪の、
はい、
がちゃんと綺麗な形で保存してあったりだとか、あるいはその私ちょっと最近ハマってるんですけど駅スタンプをこう押しながら、
はい、
途中の下車をするっていうパターンが多いんですよね。ただやっぱり宗谷本線にしても、石尾本線もそうなんですけど、なぜ区間によっては列車の本数がもうむちゃくちゃ少ないので、はい、
そうですね、
よくテレビで不意に降りてみましたとか、
はい、
突然ここで降りてみましたっていうのはやりたいんですけど、
はい、
ちょっと勇気がいるんですよね。
後先のこと考えちゃうんです
ね。後先のこと考えちゃうんですよね。天気のいいっていうか季節のいい時だったら、
はい、
駅でその辺周辺ブラブラしてるのいいかもしれないですけど、だからやっぱりどうしてもその、札幌周辺は別ですけど、
はい、
こういった稚内とか網走方面はやっぱり列車のその時刻っていうのを、
はい、
やっぱり頭の中に入れるか本当時刻表を持ちながら行かないと、ちょっと怖い目に会う可能性が、あるんですよね。でもやっぱり石北本線とか、はい、宗谷本線とかってやっぱり非常にやっぱり魅力的な線ですので、石北本線で、旭川行って、で、旭川から富良野線でまたこうぐるっと回って帰ってくるっていう、
はい、
こういったことは非常に行きと帰りが全然違うコースですのでいいと思いますので、こういうこともぜひですね、この時刻表を持ってですね、これは全国版なんですけど、定価1080円で、この特にこの文字の大きな、見やすく目に優しいこの時刻表を手に、ぜひこの1万2000円のパスを持って、
はい、
全土くまなく回っていただければというふうに思います。
今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございまし た,
ました鉄尾鉄子の部屋。このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。